皆さんこんにちは。3月23日土曜日午後1時になりました。 NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。なんと24回目のスタートです。パーソナリティの田中貴子です。この番組は移動式子ども食堂カモミールの活動を中心に毎月第4土曜日に放送しています。そして番組を一緒に進行してくれるパートナーは、
はい、皆さんこんにちは、進行山です。この番組は FM85.4MHz 東京854久留米ら東久留米のスタジオから生放送でお届けしています。メッセージはメールアドレス854@東京854.com までお願いします。スマホアプリ FM プラプラでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますので、ぜひご活用ください。
ね、
いやー、タコさん、もう丸2年ですね。
あっという間でしたね。2年間、いろんなことがあったような気がします。
がちょっと全然振り返ってないので、ゲスト何人ぐらい来てくれたのかとか、
ね、
どんなお野菜を紹介したのかとか、
こうい
う節目節目で本当は、ね、振り返らなきゃいけないんですよ。
そうなんですよね。
なかなかできませんが、
申し訳ござい
ません。どこかで振り返ってみましょう。24回目ですかね。第30回ぐらいの霧のいい時にね、振り返ってみますかね。
はいはい、そうしたいと思います。
さあ今日ね、朝ちょっと雪が降ってたの、高子さん知ってました？
知らない、多分寝てました。
雨が降ってたのは知ってた？
雨が降ったのは知ってた。
で僕ね、7時ぐらいにちょっと外出たらね、雨がね、雪混じりになってて、
本当ですか？
雪、寒っていう感じでしたけど、皆さんの周り雪気がつかなかったですかね？雪だったんですけどね。まあちょっとここでね、急に寒くなって、高子さん体調管理大変ですけど、
体調管理大変ですねっていうよりもね、なんか周りでちょっと具合の悪い人が多くなっていて、
いや
もうそれが心配で、
桜も咲かないしね、
本当に咲く必要だったのに ね
本当はね、19日20日ぐらいが開花なんて言ってたんですけど、ちょっとね、この寒さで冷え込みで
ね、つぼみがきっとちぼまっちゃった。
25日ぐらい、4日、明日か明後日ぐらいなんてね、言われてますけれども。
でもそうしたらちょうど小学校の卒業式にバッチリって感じかもしれないです、
いやでもちょっと咲き始めたぐらいじゃないですかね。
そうか、じゃあやっぱり入学式で満開って。
いや、入学式までは持つのか分かんないけどね。
いや微妙ですね、桜の開花が。
小金公園ではね、この土日でね、桜祭りっていうのが開かれるんですけど、
はいはい、
桜のない桜祭りになってしまいましたね。
寂しいですね。
でも寒さの中ね、たくさんのお店も出てるようなので、はい、お近くの方はね、雨も上がってるようだし、お出かけいただいたらと思いますね。
そうか、今日は明日ですね。はい、まあでもね、本当に寒くなったり暖かくなったりで体調壊す人が本当に増えてるので、皆さん、小山くんは体も疲れてるし、
はい、
どう、大丈夫なの？
気をつけて美味しいものを食べて頑張ります。
美味しいもの食べてるからね、
はい、美味しいものを最近食べてないんですけどね。
そうなんですか、
はい、夜遅いのでね、
もう
簡単なものばっかりで、
ね、いやでも自分で作ったりしてるんですよ。
自分で作ったりしてますけどね、気力がある時はね。
気力がない時も多いんだ、
はい、ない時も多いです。
お酒は飲んでるの？
お酒は飲んでます。大丈夫です。エネルギーはバッチリ充填しております。、はい、
アルコール充填ですね、
はい
はいはい、
ということで本日のラインナップご紹介しましょう。
は
じめに、旬の野菜コーナー、食べるのは今でしょうをお届けします。続いてゲストコーナーです。ゲストコーナーは毎回、カモミールに関連する方を、関わりのある方、ゆかりのある方をお招きしていますが、本日も素敵なお二人をお招きしています、はい、その後子ども食堂の支援者紹介や今後のスケジュールなど、13時54分までの生放送です。最後までお付き合いください。
はい、それでは最初のコーナーに行ってみましょう。旬の野菜情報、食べるのは今でしょう。
いや、エコーバッチリですね。ありがとうございます。
このコーナーでは毎月旬の野菜を取り上げて、その野菜の栄養や調理方法をご紹介していきます、
はい、さて高子さん、今日取り上げる野菜は何でしょうか。はい、
今日はね、皆さんご存知だと思うんですけど、指定野菜っていう言葉聞いたことあります？
指定野菜あんまり聞いたことないですね。
指定野菜っていうのは家庭で、ね、よく使われている食材なんだけど、それによっていろんな国から補助が出たりとかするような食材に取り上げられると、まあ、農家さんがすごくちょっと豊かになる。
あ、そうなんだ。作りやすくなるってことなのね、
はい、そうだと思います。
あ、そうなんですか。
それに2026年からブロッコリーが、
ブロッ コリー
指定野菜の仲間になるということで、ブロッコリーを紹介していきたいと思います。
まあブロッコリーは身近ですね。
でしょ、
よく食べます。
でも私たち子供の頃ってなかった気がするんだけど、
ああそうかもね。子供の頃はあんまり食べなかったかな。
そうでしょ、でもここに来てブロッコリーの需要がすごくやっぱり多いらしいんですよね。
だって最近冷凍ブロッコリーとかも売ってるよ。
そう売ってる売ってる、ね、うん、でお手軽だし、うん、美味しいし、うんうんうん、でまたこのブロッコリーっていうのが栄養価が野菜の中でもトップクラスの栄養豊富な野菜なんですよ。
あらあら、
食物繊維でしょ、
うんうん、
でミネラル、まあ、これはカリウムとか鉄とかなんですけどね、はい、あと
葉酸、
うん、ビタミン C、タンパク質、スルフォラファン。
スルフォラファン、あんま聞いたことないけどね。
スルフォラファンって今ちょっと流行ってる。
あ、そうなんだ。
だけど、まあ、おいおいね説明していきますけど、うん、
はいはい、
あのよくアスリートがささみとブロッコリーっていう組み合わせで、
聞いたことあるある、
ね、うん、あの体重 の、ね、その調整とか、あの筋肉をつけるためにっていう風に、
はいはいはい、
よく聞くますけど、
聞くよ、うん、聞くけど何に聞いてるのかはあまり考えたことなかった、
うん、筋肉にはやっぱタンパク質がすごい必要なんですよ。
なるほど。
でこのブロッコリーにはなんと野菜なのにタンパク質がすごい多いのね、
うん、あ、そうなの、へえ、野菜なのに、
野菜なのに、
へえ、すごい、
うん、だからそういうのを皆さん勉強されてて、ささみとブロッコリーっていう多分組み合わせがね、
なるほどなるほど、
すごいね、あの多いんだと思うんですよね、
うんうんうん、
で他にもね、ほらミネラルとかは高血圧の人のに効果的で、
あ、
うん、カリウムを、
このコーナーでも何度もね、
そうそう、
カリウムは
そう、ナトリウムの排出を促す、
あ、そう、塩分、そうそうそう、むくみ解消になるってやつね、
そうそうそうそう、それとか鉄はやっぱり血になるので貧血予防にもなるし、うんうん、
はいはいはいはい、
またに、ね、妊娠中の、ね、女性が、ね、うん、あのこれを食べると、
うん、
神経管閉鎖障害っていうその子供に対するリスクがなんか下がるらしいので、うん、ぜひそれを取っていただきたいな、
そうなんですか、
計画的に取ってもらうといいって、
なるほど、
妊婦さんにはね、話もあります、
はい、
あとはビタミン C でしょ、
ビタミン C、まあ、
疲労回復、抗酸化、
抗酸化作用、ね、私たちには欠かせないやつですね、
そう、
老化防止、
そうです、うん、
抗酸化、
そうです、
抗酸化作用、
はい、で免疫機能の低下を、うん、引き起こしてくれる活性酸素を取り除いて、
はい、
コラーゲンの生成に必要なものですよね、
うん、なるほど、
はい、でさっき言いましたけど、
うん、
タンパク質が野菜の中でもブロッコリーには本当にたくさん含まれているので、皮膚、筋肉、この組織の素材になるので、
うんうんうん、
もう筋力だけじゃなくて美肌にもこう活性させるっていうのかな、
あら大事、
そうね、大事なの。だからブロッコリーって何にでもいいんだなって、
うん、
ただね、ちょっとやっぱりね、カロリーが普通の野菜よりは高いので、
あ、そうなの、
そう、
カロリー高めなのね、
ちょっと高めなの、うん、なのでちょっとそこら辺を考えながら、
うんうんうんうん、
だけどブロッコリーが高いって言ったってお肉食べたり揚げ物食べたりするより
は
全然も
ちろん低いので
、はい、いっぱい食べてもらっても大丈夫なんですけどね、
はいはい
はい、そう、そうなんですよ、うん、そのブロッコリーぜひみんなに食べてもらいたいなと思って、うん、あの今回紹介させていただいて、しかもその指定野菜になったっていうことで、
うん、
多分これからもあのもっともっとブロッコリーが安価で、
うん、
あのスーパーとかに出回ってくるんじゃないかなって、
うん、あれ直売所とかでもねブロッコリー見るよ、うん、
見るで
しょ、だから小平の農家さんもたくさん作ってると思いますよ、うん、ブロッコリー、
うんうん、そうなんですよ。でブロッコリー美味しいじゃないですか。
美味しい。
もうただ茹でただけでも美味しい。
もう茹でてマヨネーズだけでもいける。
そう、うん、私はそれが一番好きなんですけど、
はいはいはい、
カモミールの弁当でも結構ね彩りも綺麗なので、
うん、緑でねアクセントになるからいいですよね、
うんうん、だからねあのお弁当とかこれからねやっぱ高校生とかになると持ってったりするじゃない、そういう時にブロッコリーとかミニトマトとかちょっとあると、
うん、
開けた時に食欲がちょっと湧いたりとかするので、
いいですね、赤と緑があるとね、
そう、しかも栄養満点じゃないですか。
最高ですね、
ね、最高じゃないですか、はいはいはい、でさっきちょっと言ってた、
うん、
スルフォラファン、
スルフォラファン、うん、私はあんま聞いたことないやつですね、うん、
これね辛味成分の一つで大根とかわさびに含まれてるんですけど、
あ、そうなんですね、
そう、
うんうんうん、
でこれは発がん物質を解毒するので、
うん、
がんの予防に役立つって言われてるんです。
へ
え、なので最近ちょっと私の周りはがんばやりなので、
うん、じゃあブロッコリーお届けしないといけないですね。
そうなんです、
スルフォラファン、ちょっと覚えておきましょう、
はい、
はいはい、
あんまりねあの入ってる成分、あの入ってる野菜が少ないので、
うん、
うん、大根、ブロッコリー覚えておいてください、
うん、はいはい、
わさびはね生では食べないので、
うん
うん、ちょっとね生もほら わさびってお寿司とかにこう入れたりするけど、まあ、
そんな大量に食べるものじゃないですからね。
食べられないので大量にやっぱり取れる、うん、大量にっていうかほぼほぼ取れるのはブロッコリーとか大根なので、ぜひぜひね、あのこちらの方は食べてもらいたいなって思います。
はい、
はい、で先ほどから紹介してますけど、もう国民にはもう欠かせない野菜になりましたこのブロッコリーです。
はい、
はい、ですので、ブロッコリーこれからもっと皆さん目にするチャンスが多くなると思いますので、うん、お腹が空いてもあんまり何もできない高山くんなんかはブロッコリーだけでもいいのでレンジでチンして、はい、
そうですね、今冷凍ブロッコリーもね売ってますからね。
そうそうそう、う
ん、ああいうのを備蓄しとけばいいんだよね、
備蓄して、
はい、レンジでチンして食べる、
アルコールだけじゃなく、
はい
はい、ブロッコリーも一緒に召し上がっていただければと思います。
旅行食野菜も食べるように頑張ります。
はい、
はい、ということで今日の野菜はブロッコリーでございました。
はい、
はい、では次のコーナー行ってみましょう。
それでは次はゲストコーナーですね。
はい、はい
はい、本日はカモミールにはもう欠かせない、もう最初から、はい、カモミールを支えてくれている強力なサポーターのお二人をお招きしています。源マスさんと差田美智子さん、二人をご紹介します。
はい、お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マスさんは2回目ですか、このラジオで。
3回目、
美智子さんは
2回目。
じゃあもう二人ともベテランですので、ね、
ベテランです。
緊張感もなく、
はい、
和やかに話が進められると思いますけれども、
はい、そうだと思いますが、
はい、まあ高子さんにとってこのお二人というのはどんな存在ですか。
いやもういなかったらカモミールは成立しないでしょ、う
ん、なるほど、
うん、もう絶対必要な方々ですので、うん、もうこれからもいてもらわなきゃ困るし、うん、で元気でいてもらわなきゃ困る。
なるほど、それ大事ですね。
そう、はい、で去年ねちょっとマスさんが、うん、お休みしたりとかする機会があって、うん、でマスさんはちょっと久しぶりに去年の12月に復活してくれたんだっけ、復帰してくれて、はい、うん、その時にちょっとカモミールのサポーターさんたちの雰囲気が変わったと。
おお、そうですか。
そういう印象を受けた。
マスさんどんな印象変わりましたか。
はいはい、私がしばらくお休みして、うん、カモミールに12月の2回目の時かな伺った、うん、あ1回目かな伺った時に、はい、なんかちょっと美智子さんにはそれとなく、
うん、
ちょっとボランティアさんすごいよって頑張ってるよみたいな話はちょっとお聞きしてたんですけど、うん、身をもって、
はい、
あ、うん、そうなんだって分かりました。なんかまずレシピに従って、
はい、
みんながじゃあグループ分けてみたいな感じで、うん、高子さんのこうリーダーシップのもとに分かれて作り始めてたんですけど、うん、
はいはい、
もうそんなの全然なく、
うん、
もうホワイトボードに貼ってあるのを見て私これみたいな感じで、うん、もう進んでみんなこう分かれて
自立している、
ちゃちゃちゃちゃっと取り掛かってもうすごいんです。私なんかぼーっとして残った野菜をこう洗ったりするぐらいで、うん、なんかいやすごいなってすごい嬉しい驚きで、もう本当に、はい、よかったです。
そうですか。美智子さんはそのあたりの変貌ぶりっていうのはずっといながらも感じてたんですか。
あ、そうですね、うん、もう常連のサポーターさんがいますので、
はいはいはい、
もう手慣れたもんで、
うん、
本当に私があたふたしちゃってなんかやることないって聞いちゃうくらい、うん、もう積極的にやってくださるので、うん、本当頼もしいです。
いや、高子さんもそのあたりは感じてたんですかね。
もう感じるどころか、うん、最近は私レシピを作るのはすごい大変なのね、
はいはい、
大変なんですけど現場に行ったら、うん、皆さんにお渡しすればそれが出来上がるという状況なので、うん、もう例えばこの間はちょっとね桜餅を作ったんですけど、うん、
はいはい、い
ちご桜餅ね、はい、でそれと、まあ、生協さんからの提供もあったりとかして、お赤飯 と、厚揚げのステーキとか作ったんだけど、うん、
はい、
もう皆さん好きなものにこうパッてやりたいものを分かれてくれて、で手の空いた人がまた大変なところにちゃんとね、うん、何も言わずにフォローに行けるんですよ。
何かに偏るってこともないんですね。
偏る時もあるんですけど、うん、偏ったら偏ったで大変なところはまた誰かが手伝いに行ったりとか、うん、まあ、偏るっていうか例えば今回はねいちごの桜餅は結構大変だったんですけど、
うん、
何人かそこにいたんですけどやっぱり大変なんですよ、うん、そうすると他の献立を作ってる人たちがちゃんとフォローに行って何をしたらいいって話し合いながらきちんと前に進めてるっていう状況で、
う
ん、もうそれはね、そうですね、もうここ半年ぐらいはずっとそうかな。
うん、
うん、
そうするとマスさんにとってはそのお休みして急に出てきてもうガラッと変わってたっていう驚かれた感じですかね。
はい、すごいなって 私も頑張らなくちゃって感じなかなかあの行動は伴ってないんですけど、気持ちはそういうふうになりました。
いやカモミールはもう初めて何年、
今度で4年目だ。
4年目、うん、もう今度丸3年経つわけですね。
そうそう丸3年経ちます
ね。まあ、最初の頃っていうのは本当にその日の段取りをどうするかっていうのは、うんうん、美智子さん結構大変でしたよね。最初誰をどう、
いやでもよ、私自身はそんな大変だったっていうよりは、うん、まあ、タココさんがとにかく準備をちゃんとしてくださるので、うん、それに従ってやるっていう感じですけど、はい、やっぱり慣れてないと、うん、その調理する人は調理することばっかり頭にあって、はいはい、流しにいっぱい洗い物が溜まっちゃってて、うん、これ誰がやるのっていう感じになる時もあったんですけ ど、
なるほど、
うん、それがあのみんな平均して調理したり洗い物したりっていう風に気がついた人がどんどんどんどん動けるようになったことが大きいですね。
なるほど。
最初はちょっと洗い物ここ片付かないと次の料理できないわっていうのがあったけども、そういうのみんな気が利くようになって、
なるほど。じゃあ最初、まあ、与えられることはやるけど、その先を見越しての動きっていうのが、うんうん、まあ、全体を通して流れがまだ分かってなかったということなんでしょうかね。
そうだと思います。
だから、うん、まあ、洗い物やらなきゃいけないとか、うん、なんかもう皮むき始めなきゃいけないとかっていう、そういうイメージがみんなの中にこうできつ、できたとか、
そう、あの一つの作品を作るにあたってこれを作るのに、うん、こうやったらこうだっていう多分皆さんの頭の中に、うん、あの流れができていて、はい、で最初の頃は私も結構ね、うん、ここ一つ終わったら片付けしてください、うん、愛してくださいって言ってたんですけど、うん、今はそんなこと一言も言うこともなく、うん、もう呼ばれるとはいって言って行きますけど、うん、行きますけど味どうですかとかそういう感じなんですよ。
なるほど。
だからもう皆さんの中での、うん、そのイメージがもう、うん、こうしていこうっていうのが多分自分が担当するものに対してのイメージが出来上がるんだと思うんですよ、うん、ですのでもう私いなくても大丈夫って感じ。
あ、それは心強いですね
本当ですよ。
それは困ります、
うん、まあ、いなくなると困るんですよね。
大事なところで、ね、ピチッとこう、うん、
だから例えば手袋とかもどういうところでつけるとか、うん、最初は、ね、みんな迷ってて、はいはいはい、ここはどうしたらいいんだろう、衛生面どうしたらいいんだろうっていうのをすごく悩んでたと思うんです、うん、だから私レシピの中に、うん、ここでは手袋を着用してください、うん、こうしてくださいっていうのを最初は書いてたんですけど、はいはい、最近はもう書かなくても、あ、ここで変えなきゃいけないんだとか、うん、こうしなきゃいけないんだっていうのが皆さんの中に定着してきてるから、うん、衛生面も
それも心強いですね、うん。まあ、そのあたりはあの衛生講習会をやったりっていうああいう効果もあるんでしょうかね。
多少はあるのかな、うん、
大きいですね。
そうですか、うん、
やっぱりあの衛生講習会勉強になりますよね。
ありました、
うんうん、知らないこと、やっぱりね、高子さんみたいにずっと調理の現場にいた人は当たり前なのかもしれないですけど、うん、やっぱりね、私たち普通の家庭で料理するぐらいのものにとってはあんまり知らないことが多くて、うん、ああいう DVD 見るだけでも全然違いますよね、
食中毒の怖さとかね、うん、食がどんなに美味しくて食べててもそれが命に関わってくるっていうところまでやっぱり考えると大事にしなきゃいけないなってすごく思うんですけど、うんうん、はい、やっぱりそういうところがおざなりになってるところもね、うん、まあ、ただあるらしいので、うんうん、そういうところもぜひそうやってうちのボランティアさんみたいにね、気持ちを整えてくれるといいかななんて思うんですけど、いいです
ね、
うん、
まあ、タコさんね、スタートの時からそのあたりはね、うん、結構気を使ってっていうのは、うん、あの何度も何度も繰り返し教えていただいていたので、分かってるつもりではいてもついついみたいなところありましたけど、最近みんなね本当によく気をつけていただいているということで、
だからもう要は、うん、あのそのまんま口に入れるものに対しては綺麗な手、綺麗な手袋をしてくださいっていうのが基本だったりとか、う
ん、なるほど、
例えば今度例えば野菜を切ったやつを火にかける、
うんうん、
火にかけるものは別にすれでもいいですよとか、うんうん、そこら辺の多分境が分かってきてくれたんだと思うんですよね。だから直接口に入るものはね、やっぱり生手で触るとその手についてる菌とかが、うん、あのついちゃうから、だからちゃんと手袋してくださいとかって本当に細かく前はね、うん、言わせてもらってたんですけど、もう今は本当に皆さん、あ、これ直接口に入るからここは手袋しなきゃダメだよってみんなで話し合いながらやってます。
あ、いいですね。お互いがそういうのを注意し合えるっていうのもね、うん、いいチームワークになってきてる感じですかね、
うん、こうやってこう耳を暖房にして、あ、やってくれてるって思いますもん、うん。
今常時 調理してくれるのは高子さん何人ぐらいいらっしゃるんでしたっけ？
20人前後ぐらいですね。20人ぐらい、うんうん、この間も20人ぐらいだったんですけど、うんうんうん、でも皆さんも顔見知りじゃないですか、ほぼほぼ、はいはい、でこの間ね祝日だったのでお休みだった人たちも来てくれたりとかしてくれて、はい、まあ、いつも通りにあの賑やかな感じで、で、あの東都生協さんのちょっと取材が入ったりとか、はい、あとはあの小山君のお勤めの小金井市のハケノサラさんという子ども食堂 の、うん、あのスタッフの方が来てくださったりとか、はい、あの見に来てくださってて、ハケノサラ の方お二方もサポーターさんたちボランティアさんたちがすごく楽しそうでしたって言ってくれてました。
楽しい。その中にいて美智子さんどうですか、最近のカモミールのチームワークとかそういうところは。
チームワークはとってもいいと思ってます、うん、でやっぱりみんな楽しいって言ってますよ、楽しいから来てるんでね。
その楽しさって美智子さんどのあたりが出てくるんですかね。何が楽しいんですか、みんな本当に楽しそうにやってるんですよ私も見ててもなんかね本当にニコニコね楽しそうにやってるんですけど、何が楽しいんですかね。
やっぱり子ども食堂のお手伝いしたいって思ってきてる人は、うん、調理はまあ嫌いではないですよね、はいはいはいはい、やっぱり一つの目標に向かって、うん、みんなで協力しながらやるっていうのがこんなに楽しいものかなと、うん、なんか学校の家庭科の調理実習みたいねって思いながらやってる人もいますし、で出来上がった時のやっぱり綺麗なお弁当を見ると、うん、やったって感じになりますよね。
そう、まあ、あれだけの大量のお弁当が並ぶっていうのも、うんうん、あまり見ないですしね、なんと圧巻ですよね、ある意味ね。まさにいかがですか、最近の最近というかこのカモミールのチームワークなどは。
そうですね、本当になんか調理だけじゃなく、ね、うん、いろんな後始末の公民館 の最後こういろんなとこを、はい、あの閉めたりしなくちゃいけないのも、はいはいはい、なんか進んでみんなやってくださって、こう言い合ってこれはこうだからねみたいな感じで言ってるの、うん、本当にすごいなって、うんうん、思います。
そう、皆さんがだからそれぞれ話し合いがすごくやっぱり、うん、あのしてくれてるので、うん、で来るのが楽しいっていうことと、はいはいはい、うん、あとはなんかうちで作ったことないようなものを献立としてやっぱり出したりとかするので、うん、
なるほど、
お家でまたそれを活用したいって言われてる、うん、くれる方もねいらっしゃる
ので、家で作ってみたい、
そうそうそう、
そういえば、うん、貝原家にはコロッケ出たのかな。
それはまだ難しいらしい。
本当、うん、これ家で作ってみるって言ってもう1年ぐらい経つよね。
2年経つ。
コロッケ出たかな、聞いてるかな。
直接今度聞いてみて、
ね、ということで前半はそろそろここまでにして、ここで1曲お聴きいただきましょう。本日のゲストは指導さんのリクエスト曲で We are the world。お聞きいただいているのは東京854クルメラ笑顔でいただきますです。
はい、引き続き桝さんと美智子さんにお話を伺っていきたいと思います。
いやー、前半はねそのチームワークの良さみたいな話をお聞きしましたけれども、はいはい、最近20人ぐらいやっぱり常連さんが高子さん多いんですか最近、
ね、多いですね。でしかも、うん、なんていうのかな、みんな働いてた方々が退職をされて来てくださるので、うん、はい、やっぱりその働いてた感覚の方が多分多いのかな、うんうん、だからみんなそれぞれがあの引っ張っててくれるんですよね。そのあの引っ張るっていうか、うん、ああした方がいいんじゃない、こうした方がいいんじゃないって意見を出しながら、うん、こうしていこうよ、ああしていこうよっていうのを、うん、きっと皆さんの中で話が進んでるんじゃないかなって、うん、もちろん最終的に私のところにもあのどうですかっていう話は来るんですけど、うん、なんか皆さんの中で話し合うことがすごくやっぱり増えてきたような気がします、うんうんうん、それをあの引っ張ってくれてる人たちがやっぱりまだ退職したばかりの、うん、あ若手
若手ですよ
若手の方々っていうところかなっていうふうに思う。微妙ですよね、若手って言いづらい、う
ん、いや若手しかも皆さんなんか元気ですよね、なんかね。
そうなんですよ、元気なんですよ。でもその元気さがやっぱりその笑顔だったりとか、で私すごく思うのはみんなが笑顔で笑って楽しくやってくれてることによって、はい、うん、カモミールのお弁当美味しいんじゃないかな。
なるほど、やっぱりいやいや作ってたらね、 それが料理にも伝わっちゃうんですよね。
と思うんですよ、
やっぱりみんな楽しそうに作ってるからね、
美味しくなれじゃないけれども、はいはい、やっぱりこうみんなが楽しく、ああこれこうだったね、ああだったねっていうことによって、うん、あのいろんなエキスがその食材にも 自然に見えないところで生かされてる、
見えない調味料がね、はい、降りかかってるわけですね、はい、そういうお弁当もまさに当初と今では随分変わってきたりしてるんですかね。そんなに変わってないんでしょうかね。
そうですね、なんか本当に高子さんがいろんなメニューを考えてくださってるので、うん、なんかこれ前も作ったなっていうのは少ないです
ね。なるほど、う
ん、すごいなと思って。
いやいやいや、
美智子さんいかがですか、最初の頃と今こうメニューって
ちょっと凝り出したかなと。
そうですね、手間が、ね、手間がかかるようになってきたってこと、
うんうん、そうですね、でもそれをみんなこなせるので、うん、サポーターの人が、
そういうことなんですね、はい、裏を返せば、はい、その手間を一工夫かけられるような、
そうだと思う、
レベルアップした、うん、メンバーがレベルアップしてるっていうことなんですかね、うん、高子さんね。
そうなんだと思います、うんうんうん、私も今美智子さんに言われて、あ、確かにそうだなと思ったんだけど、うんうん、確かに最初の頃って本当にもうあの ご飯とおかずとそれこそブロッコリーミニトマトみたいな感じのお弁当が多かったんだけど、うん、彩りだけを考えて、
はいはい、
やっぱり季節によってそのイベントの献立を考えたりとかしても、うんうん、皆さんがきちんとそれをこなしちゃってくれてる。だから例えば去年のハロウィンの時なんかも、うん、ちょっともじゃもじゃくん の, あのかぼちゃのサラダを作ったひじきでね、うん、ああいう時も目をこう作ったりチーズでストローの穴を使って目を作ったりとか、
はい、
そんなことをしてもらったんですけど、それもこなせちゃ う,
まあ最初の頃だったら桜餅作ろうなんて多分美智子さん思わなかったよね。
そうです。でも割と最初の方でもや
2回目だね、
やりましたよね、桜餅ね、
うん、そうなの。だからデザートとかもそうだし、うん、何しろ今回一番新しくチャレンジしたのはパンだね。
あ、パン、
前回の時にね、小松菜パンを作ったんですよ、
う
ん、
ほうほう、カモミール初めてのパンですよね。
そうですそうです、うんうんうん、上宿公民館は、うん、あのパンのためのオーブンを入れてるっていうちょっと話を聞いていたので、うん、パンを作る教室があって、うん、でオーブンをそれで入れたんですっていうのを前会長に聞いたことがあったので、
はいはい、
まあ、あの上宿はちょっと狭いところもあって、うん、じゃあちょっとパン調整しちゃおうかななんて言って、うん、あの福島さんとこの小松菜を使わせていただいて、小松菜のエキスを使って丸パンを作ったんですよ。
出来栄えはまさにいかがでしたか。パン
美味しかった。
あ、美味しかったの、
はい、
お、美智子さんいかが
で、美味しかったです。
本当、
うん、
あ、食べたかったな、
あげたかったな。でもあんまり小松菜の味がそんなにしなくて、子供たちもこれは食べれるんじゃないって、だからお母さんたちが野菜が入ってるパンをすごく喜んでくれてました、
う
ん、
あ、そうですか。じゃあまたどこかでね、それチャレンジしたいですね。
そう、うん、まあ、上宿の時にまたね、うん、チャレンジできればいいかなと思いますけど、うん、野菜をやっぱり入れるっていうことによって、うん、子供たちが青菜とか嫌いな子やっぱ多いみたいな
ね。やっぱりちょっとね、匂いだったりね、
うん、
嫌いな子多いですよね、
うん、でも匂いもそんなにな
かったですよね、全然、うん、食べやすかった、
うん、でしかも焼きたてをお渡ししてるので、
あららら、それは美味しいよ、
美味しいんですよ、うん、
またやりたいです ね,
ね、ぜひこれもチャレンジしてみたい、うん、今後もと思ってますけど、
最近他にまさになんか気になったメニューってありますか、これ美味しかったなとか。
前回のあれでしょうか、なんて厚揚げの
ステーキ、あー、厚揚げね、あれ美味しかった、
厚揚げのステーキ、
和風ステーキで、
和風ステーキ、
厚揚げの間にチーズを、うん、こう、まあ、間にね、お豆腐の間にチーズを入れて、それを、まあ、オーブンで焼いてソースかけるって、うん、もう本当に簡単なものなんですけど、あのトート生協さんからの助成があって、
はいはい、
厚揚げをちょっとたくさん
いただいたんですか、
うん、あの、あの予算の中から買わせてもらって、
なるほど、
うん、でそれで簡単でしたよね、うん、美智子さん担当してくれてましたけど、
いや私味見してないんです。
味見してないの、あららら、残念。
タレの味はあの味見しましたけど、完成品は食べてないので、
そうか、うん、そうか、ぴったりした、
あの見栄えもすごく立派、
うん、そう思ったよりね、うんうん、そうなの、それも、うん、そんなのもすごい簡単なので、皆さんに
厚揚げのステーキ、
うん、そう、簡単は簡単です、
焼くだけだからね、
うん、僕も写真で見てただけで、なんかね、大きいのがドーンと入ってる感じでしたけど、
それをちょっと担当してくれてたのに、味見させてなくてごめんね、
うん、あ、いい、だってきっちりしかね、数150きっちりだったから、
なるほど、
う
ん、
そうそう。
他に最近美智子さん気になるメニュー、献立何かありましたか。
そうですね、
難しいよね、
急に言われ
そう、あのクリスマスの時、
最近何を作ったかも覚えてないんですけど ね、
う
ん、クリスマス、
クリスマスの時は結構あの3カ所ぐらいで 例えばカレーだったりとかしたところで長靴作ったりとか、うん、なんか中央公民館では何作ったっけ、中央公民館は結構提供物が多かったんだよね、うん、ピザーラもそうだし、うん、ケーキとか、うん、そういうのが多かったので、うん、作っでも一生懸命作ってくれたパスタ、うん、焼きパスタだったでしょ、もうみんな忘れてる、
忘れてます毎回毎回新しいのが出てくる、
だから高子さんそろそろなんか ねまとめて一覧表こんなの作りましたよっていうアーカイブをやんないといけないですね。
そうですね、そうそう、前回は中華丼だったのかな、パンと一緒にね、
僕ら常にね、うん、未来志向ですから、そうそう、過去は振り返らないっていう感じで言ってますよね。
カフェのも一緒になっちゃってるんで、
あ、カフェでもいいんだよ、
うん、だからなんか一緒になっちゃう。
リンゴケーキどうだった、リンゴケーキ作ってたでしょあのフライパンで作るケーキ、
はいはいはい、
覚えます、
はい、思い出しました、
リンゴ並べて、うんうん、その上にホットケーキミックスを乗せて、うんうん、で焼いたりとか
したり、うんうん、美味しかった、
そう してね、それもなんか簡単にフライパンでできるので、うんうん、
まあそれ前回の旬の野菜情報リンゴだったので、そうそう、うん、そこでも少しねご紹介しましたよね、
これね、
うん、うん、ね、いや本当にだから毎回毎回いろんな工夫して、
そう、あるものでって言ったら ねちょっと言い方が、
調理器具も限られるのでね、うん、レストランみたいな、なんかいろんな手の込んだ調理はできませんけど、
そうですね、うん、あ、ほらマスターさっき言ってたじゃない、ご飯食べながらビーツの揚げ物が美味しかった、
ビーツの素揚げすごく美味しかったです、
あの赤いやつ、
はい、
チップス、紹介したチップスね、
あ、チップス、うん、
家でも食べました、
あ、そうですか、
自分で作って、
お
ー、ビーツも前にね紹介したじゃない、
うん、旬の野菜情報でお届けしましたね、そうそうそう、ビーツ
でほらベンさんのところからいただいたビーツがあったので、うん、バレンタインの時にそれを型抜き、ハートに型抜きして素揚げしたんですけど、う
んうんうん、あんまり家ではねビーツ買わないですから、うん、買わないですよね、みちこさんね、手伸びないですよね、あんまり売ってるのを見たこともあんまりないんだよな、ビーツ
って、うん、でどうしてやっていいか分かんないし、
調理の方法が全く分からないけど、うん、やっぱり美味しかった、
美味しかった、
うん、やっぱそういう知らない食材にチャレンジできるっていうのも、うん、いいですね、
うん、そうですね、そうそうね、ビーツはなかなかこのないあまり食材での初めてのチャレンジだったので、うんうん、思ったより美味しかったねっていう感想をもらいましたね、それはそれ
ですね、ハートでくり抜いたんですごい色も綺麗だったし、うん、すごい良かった
です、うん、あ、そうですか、うん、なんかねああいう赤い野菜が出てくるとね、なんか本当に美味しいのかなって思っちゃうけど、それぐらい赤いじゃないですかビーツって、
かなりどぎつく赤いじゃない、
赤いよね、
そう、うん、でも型抜き専門の茅原さんのゆうじさんが、うん、
あら
茅
原
家の
ゆう
じ
さん大活躍、ゆうじさん大活躍、
人参よりもやりやすかった、
本当型抜き職人がそう言っていただければもう心強いですね、
さすがって感じですよ ね、 いいですね、任せてくださいっていう、
本当、
うん、
頼りになる、
そう、だそうやってなんかみんなそれぞれ分野が分かれてきてるってこともあるのかな担当分野が、
うん、得意な
揚げ物三重師とか
揚げ物三重師いましたね、
そうそうそう、で肩抜きはゆうじさんだし、うん、お米を炊く人たち、うん、
ご飯番長もいる、
ね、ご飯番長ね
だんだんそういうニックネームが出てきたですねいいですね、
そうそう、そんな感じでみんなそれぞれ自分が担当するものが決まってきてるから余計にスムーズに進んでいくのかもしれないですね、うんうん、今ふと思っちゃったゆうじさんのことを思い出して、
いや、そういう個性的なメンバーが集まっておいしいお弁当が出来上がるってことですね、
そうですね、うん、本当にありがたいなって思ってます、うん、皆さん感謝ですよね、
でも丸3年経ちましたけどまだまだ作ってないメニューとかもあると思うんですけど、うん、まさになんかこういうメニューチャレンジしてみたいななんていうのは何かありますか、前にも一度ねこれお聞きして、前なんかパスタやってみたいななんていうのは美智子さんだったかな、言って、はい、その後パスタねチャレンジしてみたんですよね、そうそ
う、チャレンジ、
チャレンジ何かありますかね、
そんな悩んじゃってる、
うん、すごい悩んで、冷製パスタは前からちょっと作ってみたいなとは思ってましたけど、
うんうん、冷製パスタ作ったよね、
でもあれ
やりましたよね、
あれ1回きり
2回作ったかな、
うん、冷製のは2回ぐらい作ってるかもしれない、
あのツナのパスタも作ったから、ーミートソースとツナのパスタを冷製パスタを2回作ってて、でこの間のクリスマスで焼きパスタを作ってるので、
うん、じゃあパスタ何回か出たんですね、
うん、そうだね、で今度ね中央公民館で、うん、来年から4月からですけど、うん、会食をちょっとねスタートさせようと思っていて、
そうですね、はい、まあ、その話でまたちょっと後ほどお聞き きしましょうか、うん、ここでちょっとね時間ですので1曲お聴きいただきましょう、
はい、
源さんのリクエスト曲で森山直太朗桜。お聞きいただいているのは東京854クルメラ NPO 法人カモミール提供の笑顔でいただきますです。
はい、さて次のコーナーですけれどもね、うん、毎回本当にカモミールは支援者をいっぱい本当にお世話になっておりまして、
本当に、
はい、足を向けては寝られませんのコーナーに行きたいと思います。
はい、
移動式子ども食堂カモミールは本当にいろいろな方に支えられて運営しています。当日の調理サポーターの皆さん、先ほどねお話ししていただきましたけれども、それ以外にも食材などの寄付、それから助成金、そして、寄付など本当にいろんな方々に支えられています、うん、それを感謝の気持ちでいっぱいなので皆さんにお届けしていきたいと思います。本当に足を向けては寝られません。このコーナーでは支援していただいた皆さんをご紹介していきたいと思います。そして感謝の気持ちを伝えていきます。それでは今月の支援者ご紹介よろしくお願いします。
はい、ではまず食材のご寄付ですけれども、お米菅原さん、
いつもありがとうございます。
おいしいお米菅原さん、いつもありがとうございます。
本当においしいんだよね。
で、社協さん、小平市社会福祉協議会さんからアサリの水煮缶をいただきました。
そうですね、おいしかった。
はい、あとね、金子農園さん、事務所の近くの金子農園さん、今回は人参、ほうれん草、白菜、小松菜などたくさん、またいつもの通り格安でご提供いただいています。金子さん、いつもありがとうございます。
はい、
あと先ほども出た、パンで使った小松菜ですかね、
はい、
中町の福島くん、
はい、
福島くんはいつもありがとう。
ありがとうございます。
あとフードドライブからはパイン缶、韓国海苔、調味料などを使わせていただきました、
うん、はい、ありがとうございます。地域の皆さん感謝です。
あと篠原財団さんからのご寄付で、はい、リンゴ、
応答缶、
桃ですね、うん、ヨーグルト、ホットケーキミックスの粉などを、
そう、この間はイチゴもありがとうございます、は
い、うん、いつもありがとうございます、うん、あと寄付金はね、いつも毎月ありがとうございます、はい、社団法人市友会から、ご寄付をいただいてます。
ありがとうござい
ます。いつもありがとうございます。
はい、
あとファミマフードドライブですけれども、
うん、2月はね、総重量がね 44.55キロ、
44.55キロ、うん、うん、まあまあなかなかですね。
そうですね。
で、2月から4店舗加わったということ、先月もねご紹介しましたが、
はい、
改めて紹介しておきますね。
はい、お願いします。
新たに加わった店舗は小平明石屋通り店、小平浄水本町店、小平小川2丁目店、はい、小平光が丘店の4店舗が新たに加わっています。
はい、
でこれまでの店舗が8店舗、小平浄水南町店、小平小川町店、小平巡田町店、小平花小金井2丁目店、小平大沼町2丁目店、小平天神町4丁目店、小平中宿通り店、小平高野街道店、はい、以上12店舗のファミリーマートでフードドライブを受け付けています。
はい、
こちらね、24時間365日、うん、いつでもね、
そうそう、
空いてますので、ご自宅で不要になった食材等ありましたらぜひご寄付をお願いします。
はい、
私たちがフードパントリーとかこの子ども食堂などで使わせていただきますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ではここでですね、4月の子ども食堂カモミールの日程をお知らせしたいと思うんですが、その前に実は明日大イベントがあります。
お、明日何でしたっけ。
明日はね、うん、フードパントリーを、
フードパントリー、
はい、
先ほど言ったね、フードドライブで集められた食材などを必要な方にお届けしようというフードパントリーですね。
はい、はい、そうです。それでね、昨日もちょっとねドライブ行ってきたんだけど、うん、
はい、
もうね全店舗にあった。
おお、素晴らしい。
その前に定期開始もしてるんですけど、うんうんうん、それなのに10日後の昨日でまたあるってすごいなって。
いや本当ね、小平の皆さん、うん、熱いご寄付ありがとうございます。
本当です。もう
しっかり私たちね、うん、必要な方に届けていきますので、
はい、
またよろしくお願いします。
はい、
で明日のフードパントリーは、
明日のフードパントリーはですね、で、うん、実はですね、今回は子ども食堂小川食堂さんとコラボして、はい、
ほうほう
ほう、特別養護老人ホーム、うん、小川ホームさんの駐車場でやらせていただきます。
はい、小川ホームの駐車場、
はい、
西武国分寺線の小川駅から歩いて徒歩
5分ぐらい
ですか ね、うん、西側に行ったところですね。
はい、はい、そうです。はい、ぜひ皆さんにお越しいただきたいと思います。時間は11時から
11時から提供開始ということですね。
はい、
小川食堂さんはこの日何時から。
11時30分から。
11時30分から、はい、じゃあ両方お楽しみいただけるということになりますかね。
そうです。はい、小川さんの食堂もすごく美味しいので、
うん、
ぜひ皆さんパントリーを見た後は小川さん寄っていただければなと思ってます。
はい、フードパンカモミールフードパントリー、明日は小川ホームさんで11時半からの開催ということです。
はい、はい、
では4月の子ども食堂の開催日も高子さん教えてもらっていいですか。
はい、まずはですね、移動式子ども食堂です、うん、はいはい、こちらの方は第1水曜日と第3水曜日ということになってますので、うん、4月は4月の3日、これは久しぶりの花子がね南公民館、
お花南公民館、
はいはい、花子がねの人たちにすごく言われてたの、うん、いつ来るのって。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、久しぶりですね、
はい、それと4月17日水曜日、これは中央公民館、うん、はい、でこの中央公民館がですね、うん、先ほど後でちょっとお話ししますけど、うん、会食もちょっとしますので、はいはい、でどちらもですね17時30分からの提供です。大人300円、子ども無料、先着順で提供しています、うん、お持ち帰り用の袋をご持参いただけると助かります、
はい、でカフェカモミールは4月5日ですかね、はい、
5日ですね、
5日金曜日、はい、津田公民館で開催ということですね、
はい、
はいはい、こちらもぜひご利用ください。
お待ちしています。
で先ほどから言っていたこの会食を始めるということですけれども、はい、高子さん、
そうなんですよ、うん、去年のクリスマスの時に初めて中央公民館で会食、はい、配布と会食という形でやらせてもらったんですけど、はいはい、まあ、公民館さんも、うん、いいんじゃないっていうふうにおっしゃってくださって、うん、でやっぱり会食っていうのが子ども食堂のちょっとなんていうかやっぱ定番というか、
はい
はい、やっぱりいろんなところでそこで出会えるという居場所にもなるので、うん、
はい、
会食やりたいなと思ってた矢先に、うん、まあ、中央公民館さん OK 出たので、うん、隣の保育室を使って、はい、17日は会食と配布両方やらせていただきたいと思っています、
ね、食べたい人は現地で食べれるということですね。
そうです、によって、ね、うん、Google フォームもちょっと用意してますので、
ただしこの会食は事前予約っていうことでやらせてもらう、う
ん、
ってこと
なんですね。事前予約なんですけど多分30食もしくは50食までしか多分席がないので、うん、予約を取りますけどそれに満たない場合は当日、
あ、当日でも、
うん、
でも、OK、予約の人は優先ということですね。
もちろんです、はい、
で予約は Google フォームウェブで受付となりますので、はい、カモミールのフェイスブックとか何かそういうチラシか、うん、チラシを見ていただけると、
はい、QR
コードがついていて、うん、そこに飛べるということですので、現地で食べたいという方はそちらでも申し込みをください。で現地で食べるときはスープが使うんですね。
そうなの、
うん、
それだけスペシャル。
おお、あったかいスープを食べながらみんなで美味しいお弁当を食べながら会話してっていう、
はい
はい、その会話もねご馳走になりますからね。
はい、ご馳走で楽しいと思うんですよ。やっぱね黙って一人で食べるよりは、うん、みんなで一緒に楽しく会話しながら食べることが必要じゃないかなって思いますので、はいはい、そのチャンスにしたいと思っています、
はい、という令和6年度、
はい、
2024年度のカモミールの新たなチャレンジはこの会食ですね。
そうですね、
ぜひね中央公民館会結構あるんですよね。年に何回かね、
5回、
5回、
うん、
じゃあありますのでぜひね、はい、ご利用ください。
はい、よろしくお願いします。
以上子ども食堂の情報でした、はい、ということで、はい、だんだん番組もエンディングに入ってきますが、
そうですね、ちょっとね他の子ども食堂さんの情報もちょっとお知らせしておこうかなと思います。
はいはい、
明日は、ガワン子ども食堂さんありますよね、
うん、
それと、話題さんが第2金曜日ということで、あ、第、ごめんなさい、第4金曜日なので、
うん、
この間昨日終わっちゃったんですけど、
来月ですね、
来月はまた4月の第4です、はい、でひまわりさんなんですけど、ひまわりさんちょっと不定期なので一応第2土曜日かなにということになってますけど、また情報が入ったらお知らせしたいと思います、
うん、あと先月のリストだと丸もさんは、
はい、丸もさんも、ね、不定期なんですよね、うん、なのででも月に3回ぐらいやってるみたいなので、はい、いろいろと情報を収集していただければと思っています、
うん、ね、小平も子ども食堂と増えてきましたからね。
そう、全部で20
カ所ぐらいやってるんですよね、うん、ぜひご利用ください、はい、ということで高子さん、今日のゲストは、マスさんとミチコさんでしたけれども、マスさん、ミチコさんいかがでしたか。こんな感じで今日は何のテーマも決めずに本当にフリートークで1時間過ごしてきましたけれども、
楽しくおしゃべりさせていただいてありがとうございました。
そう、ミチコさんいかがですか。
変なこと言わなかったかなって今反省してます。全
くありません。
でも楽しかったです、ありがとうございました。
たまにはこうやって生の声っていうか決められたことじゃなくって、はい、フリーで話をしてもらうと、うん、なんかちょっといろんなこと聞けるなって思っちゃった。
なるほど、
うん、でいいよね。
なんかいや私は全然構わない、
構わない
、はい、
フリートークいいと思います。
ただそう出てくる方がねフリートーク緊張するって方も多いんで、ね、
あ、
やっぱ、
ね、
聞かれることをこう用意してっていう方が、
そうか、ね、質問票がね、
不安にならずにっていう方もいらっしゃるので ね、
う
ん、
まあ、ね、
今日はねもう何回も出ていただいているマスさんとミチコさんベテランですからね、何の心配もなく、フリートークでいきましたけれども、
は
い、
うんね、
でもカモミールそうやって新しいチャレンジも始まりますし、 最近新しいボランティアさん、サポーターさんも増えてきてるんですかね、みちこさん。そうでもないんですかね。
定着が多いね。
そうですね。でちょっとお休みしてた人がまた復活したりとか、毎回ではないけれども、うん、割とこう定期的に来てくれる人とか、うん、全く新しい人っていうのはここのとこはない、う
ん、実はね4月からちょっと新しい方が1人、なんか学校の先生をやられてた方で、今年退職をされる方って、うん、あの男性なんですけどね。
いいですね、はい。まあ、カモミール男性も結構いらっしゃいますからね、うん、はい、うん、
それぞれ担当がね、揚げ物だったりとか、あの肩抜きだったりとか、あとは並ばせ係だったりとか、うん、男性は欠かせません。
いやでも
重たいものを運んでもらうとか
本当ですね。でもカモミールは本当男性が目立ちますよね、はい、
必要です。
なんか他の食堂ってね、タコクさん見に行くとあまり男性いらっしゃらないですよね。
そうなんですよね、うん、で男性でもちょっと高齢だったりする方も多いですけど、うん、うちの男性陣は割と
若め、
あの動きがいいです。
動きが
いい、
動きが、
はい、キビキビ
キビキビしてます、
うん、いいことですね。
それは心強いですね、はい、
本当に、うん、最近だからあのうちのスタッフのしんちゃんとかこの間も来てくれたんだけど、はいはい、すごい疲れてて、うん、息は良くなかった。
しんちゃんは今仕事忙しいからね。
そうなのよ、そうそうそう、疲れ切ってるって感じはしますよね。
若いのにね。
そうだからちょっとこう最初あの卒業された方ぐらいの方々がやっぱみんな元気、
そう、現役の僕らはね、なんか日々の仕事がね、疲れちゃってるんですよね。
もうぐったくただもんね。
ぐったくたです。
でもね、
こんなところで言うと何
ですか。いやいや、でもね、ぐったくたでも、あの美味しいもの食べて、うん、ブロッコリー食べてね、うんう
ん。はい、ブロッコリー食べて頑張りたいと思います。
はい、お酒も飲んでね。
はい。はい、ではそろそろ、お別れの時間です。 NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。パーソナリティは田中貴子、新小山、本日のゲストは源真さん、差田美智子さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ディレクターは高橋康史でお送りしました。次回の放送は4月27日土曜日午後1時からです。お聞き逃しのないように。
はい、では本日はこの辺で、引き続き東京854クルメラでお楽しみください。それでは皆さん良い週末を。はい、さようなら。
さようなら。バイバイ。
You're listening to 85.4 FM Tokyo 854.